注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんばんは。漫画家の小泉智弘です。
はい、北書店の佐藤雄一でございます。
さて、はい、男たちの旅路第3部。
第3部ですね。
話で言うと、
はい、
第7から9話、でもこれ年代的に80何年とかなんですよね。
あ、そんな時間経ちました。
確か、
そう。あ、なんかちょっとあれしていいですか。
はい、
結構これ日本収録じゃないですか。
そうですね、先ほど海辺の映画館、キネマの玉手箱ね、
サクッとやってから行きましょうみたいな感じで
結構ボロクソに言ってしまった
すいません、あんまりこっちもちょっとね、僕もちょっと時間がなくてね、なんというのは今日ね、今帰ってきたばっかりなんですけど。
あ、お疲れ様です。
山形に出張行
ってました。あ、山形行ってたんだ。
そうなんですよ。沖玉ってわかります？
沖玉？
うん。
何ですか？
沖玉って、沖玉地方が川西町ってとこなんだけど。
庄内とかの方ですか？
いや、違うな。あのね、割と新潟から一番近いのかな。小国とかわかります？
小
国越えるともうすぐ沖玉地区で、その川西町ってところで呼ばれて、トークイベント出て、今日昼間やってたんですよ。
へえ。
うん。それでさっき帰ってきたんだけど。
あの辺に、
うん、
あ、もうちょっと山形寄りかな、うん、なんかね、うん、その峠沿いにすごい中古レコード屋があったんですよ。
本当に。
でも高くて何も買えなかった
ん
ですけど、
うん、
でもすっごい品揃えで、うん、結構貴重版ばっかりあって、うん、結構みんな高い
んだ。あ、そうなんだ。
ね、
なんかあれ
山小屋みたいな、ロッジみたいな店で、
うん、なんか米沢とかね、ちょっとプラプラしてきてね、
ええ、
なんか新潟と全然違うっていうかね、街並みがね、うん、あれでしたけどね。はい、で帰りもね、それで電車は各駅と特急で乗り継ぎでみたいな感じで。
あ、自動車じゃなくて。
そうなんですよ。
ははー。
電車で帰ってきた。そしたらもうあっちの方は雨風すごくて。
何時間ぐらいかかります？
だからね、俺が選んだそのあれは、連携はね、その
乗り継ぎが、
そう、村上方面のこれ坂町ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
坂町で1時間待ちで、あの坂田方面から来る特急で乗り換えて新潟帰ってくるっていうので、まあトータル3時間ちょいなんかな、そのあれ含めて。だからまあいい感じだったんだけど、
そうですね。
ただね、本当にその連絡が悪くて、もう雨風であっちすごくて、もう全然電車進まないし
午後から雨すごかったですからね。
そうなんですか、こっちも、
うん、
なんかね、それ特急、坂田方面からの特急も今1時間遅れですなんて言われて、うっそーってなって、結局、でも各駅がちょうど出たから、まあなんだかんだで、トータルで3時間半くらいで帰ってこれたのかな。うん。まあでも、これうまくいかないとすごい時間かかりますよね。
そうですね。
なんかもう、便が悪いっていうかね。
車でしか行かないから。車で。
あっちの人に聞いたけど、やっぱもう本当車なきゃどうにもならんっていうことを言ってまして。新潟来る人もほとんどみんなもう車で来るって言ってたけどね。うん。車じゃなきゃ無理だわ。っていうことでバタバタしてて、もう今なんで、あんまりこの下調べもあんませずにっていう感じで、はい、大林監督の作品を語りましたって感じでしたけど。
なるほど。
そんな感じで。
そんな事情がありましたか。
はい。
さあ、
そして第3部と。
第3部ね。
はい。あらすじ読みましょうか、じゃあ。
登場人物が変わらなかったですね。
うん、
芝
はね、変わらないですね。
芝敏夫が別の人になるかと思
ったら。あ、なんない、なんない、なんない。ね、あれもどういうあれなんでしょうね。
もうでも、なんか、水谷豊がほぼ主役級みたいな扱い。
そうですね。
出番も多いし。
なんかでも、どんどん性格が破綻していくなって感じがしましたけど。
じゃあ、第7話のあらすじをお願いします。
行きましょう。はい。第3部第1話、シルバーシートですね。
はいはいはいはい。
これも話題作だったんじゃないかな。
うん、
空港警備を担当する傭兵と悦子は元木という老人と知り合います。元木は志村隆さんですね、
うん、
はい、話好きの元木はガードマンたちから避けられていましたが、2人は元木を気にかけていました、
うん、
ある日元木は空港ビルのロビーで倒れて息を引き取ります、
うん、
傭兵と悦子は供養のために元木のいた老人ホームを連れますが、うん、元木の友人たちからも思わぬもてなしを受けます数日後、老人たちは都電の車両を占拠して立てこもります、
うん、
昭和52年度という説明でした。
はい。
芸術祭大賞受賞。74分。
こ これね、うん、見てて、
うん、ちょっと待って、昭和52年って何年？
何年だろう、全然わかんない。
西暦で言うと、でも70年代じゃん。
あ、70年代ですか。
うん。
そっか。
だって77年じゃない？これも、第3部も。
あ、そっか、じゃあ。
昭和48年が73年だから、4年後でしょ？ 50 年だから。77年ですよ。
あ、そっか、まだそんなか。うん、じゃあ、俺の勘違い
か。
い
や、だからね、その第4部とか行くと80年代入るんじゃない？
うん。
うん、
あのね、うん、都電の、 あの車両を老人がジャックするじゃないですか、はい、立てこもって、
はい、
でね、うん、85年から87年に、うん、細野富士彦さんという漫画家が、
あ、分かります、
当時ね、うん、少年ビッグコミックで、はい、東京探偵団っていう漫画連載してたんですよ、
は
い、それがすごい好きで、
あ、そうなんですか、
単行本も買って何回も読み返したりしてたんですけど、
うん
うんうん、その中に、うん、あの国鉄をね、当時まだ国鉄なんですよ、うん、退職した職員が、うん、運転手とかが、うん、山手線をジャックするんですよ、
うん、
で山手線をジャックして、うん、もう延々走り続けてるうちに、うん、どんどん車両が入ってきて、うん、山手線の中で全部くっつけて、うん、一周して、うん、もうぐるぐるぐるぐる走り続けるみたいな、それテロを起こすっていう話があって、うんうん、あれ、これもしかしたらこのシルバーシートを、うん、だからシルバーシートはただジャックして車両に立てこもるだけで走らないじゃないですか、
あの何台も替えがあるあのね、その待機場っていうのなんかね、あれで
そう、うん、走り回すって大規模なテロにしたらすごいぞっていう発想から、
うんうんうん、
あの作られた漫画ではないかっていうのが僕の推察です、う
ん
う
ん、なるほどなるほど、
なんとなく当たってる気がします。これ ね、細野藤彦さんに会う機会があったら絶対問い合わせたい。
うん、あ、そうなんだ。それ何？ジャックしたのは老人なの？
老人なんですよ。
あ、そうなんだ。
そう。
それなんか訴えてるの？
それを、うん、それを東京探偵団っていうシティジャッカーっていうね、うん、少年探偵が阻止するっていう話なんですよ。
うん、
でそれでなんか老人たちの強い思いがすっごい親身に描かれてて。うんうん、
はい、
それを阻止する主人公たちも、うん、なんかやらせてあげた方がいいんじゃないかみたいな葛藤が生じるみたいな、うん、
あ、なるほど、まさにですね、そうですね、
そう、
うん、うーん、まあこの人たち、まあ、今回この話で言えばね、
うん、
この人たちは完全に仕事外のことやってんだけどね、
そうなんですよね全く関係ない、
仕事を請ってるわけじゃないから、これ
ってそう、
うん、
まあ志村たかしがそもそも飛行場に行って、
うんうん、
かつ外交官かなんかしてたんでしたっけ、
いや、あのね、有能な記者っていう説明があったよね、
そうだそうだ、
まあ、記者だ、イギリスにいたんでしょうね、
そう、イギリスに行った時の戦中みたいな、
うんうんうん、
戦中だか戦前だか、
まあ、その辺は詳しくは語られないけど、まあ、想像するにそういうことなんでしょうね、
うん、の思い出を、うん、その居合わせた人に語ることを楽しみにしてるみたいな、
うん、
でまたあの話聞かされてるぞみたいな、
うん、
他の警備員たちは避けていると、
そうそうそうそう、もう有名なあれだからっていうんで ね、避けてるみたいな、まあだから後々出てくるけど、まあ、あのホームでまあこういろいろ溜まっててっていう話をしたいだけみたいな、うん、まあそういうそれがああいう行動になっちゃうのかなっていうのはあるんでしょうけどね、
もうどう考えても悲しすぎる、うん、
ね、
しかもね、うん、だってね、志村たかしにしたって話を聞いてもらいたくて悲しいみたいな、寂しいみたいなあるだろうけど、
はいはい、
話が面白かったら食いつきてもらえるわけじゃないですか、つまんねえからなんだよっていうのがね、
まあでもあとなんかちょっとある種トリッキーというかね、その、うん、傭兵とエッちゃんのいるとこいるとこに現れるっていうのはちょっとこれもどうなんだろうみたいな、
まあね、だからそれもねつまんなかったり好かれるような感じだったり、うんうん、要は魅力がないことの自覚のなさが辛い、うん、俺はもう本当にそうなりそうで苦しいよ、
うん、そうなの
ならない、なる前とね、心して今からいないと、同じ話何回もするとか、俺とか、マスノさんとか、ずっとそうじゃない。
あのね、僕ね、結構こう言っちゃうんですけど、まあ、基本客商売して生きてきたんで、今まで人生で。俺割と好きなんですよね。 脈略ないこと延々喋る人の話を。
まあそういう人がいて、
いつまでも聞いてるのは、俺は割と好きです。
だから、そういうコンビであったらいいけど、うん、あっち行けよみたいな感じのところで行くわけじゃないですか。その図式の辛さったらないですよ。
いや、でもね、俺逆に言うと、この人、まあ、周りの人みんな避けてたじゃないですか。俺こうなると逆に余計聞きたくなりますね。
まあ、
そうじゃあ俺聞こうみたいな。俺は割とこのね、俺は苦にならないんだけど。だから、ちょっとなんかね、脚本っていうか演出っていうか、なんか陽平とえっちゃんはもうちょっとなんか違う関係気づけんじゃないと思ったけど、
あの二人は結構優しいですよね。
なんか取り繕ってるの変に避けるなっていうのがあって、そう、なんかねその辺はちょっと違和感を持ちつつ見てたって感じでしたね。そうそう、そしたらまあね、
休止しちゃう、
死んじゃったと、うん、なんかちょっとまだ息あったんだよね、その倒れてた、まあ座り込んじゃった時は、結局そのまま息を引き取ったみたいな感じで、で、まあ、司令法のところにまたね、あの、あれ、何、浴衣じゃないけど、あれ、何、あれ、司令法の、あの、自宅ファッションあるじゃないですか。
あ、まあ、浴衣ですかね。
浴衣ですかね。まあ、報告しに行って、じゃあ、見舞い行ってこい、あの、見舞い、あの、あれ、線香あげてこいよ、みたいなことを、うん、まあ、司令法に言われて、訪ねて、あの、ホームに訪ねてくみたいなね。
そう、当時のね、老人ホームがなかなか結構薄暗くて、二人部屋の和室みたいな。
変わった感じのね。
ね、6畳間ぐらいのところで二人になっちゃいけないのか、これ辛いわーっていう。
まあ、だからその志村貴史さん扮するその元木さん的なおじいさんたちが、4人だっけ、
うん、そうですね。
あの、ちょっと待ってね、ウィキで見るね。門前さんね、
はい、
門前さんが竜智秀、
竜智秀いた、
辻元さんが加藤義さん、あの、ね、
はいはい、
目パッチリして、あの傷点とかでも出てきたけど、神器とかにも出てきたけど、で須田さんがね、藤原鎌足さんと俺よく知らない人ですね。あと曽根さんね、殿山泰治、
はいはいはい、
多分ね、皆さんそんな年じゃないよね、この頃多分。
そ
っ
か、も
う、ね、お年寄り役やってるけど、で、まあ、園長、あの、院長さんがね、高田院長さんが佐々木孝丸さんって、この人もあんまりよく知らない人だったけどね。で、まあ、いて、まあ、要はもうこのおじいちゃんたちも、まあ、寂しいっていう言い方もあれだけど、まあ、そういう暮らしの中でね、傭兵とかえっちゃんみたいな若い人が来ると、もう返したくないんだよね、なんかね、大歓迎するみたいなね。
酒を飲ませて
大宴会みたいな。
そしたら、
この、告げ口っていうかね。
まあ、うるさいから苦情が。
いや、だからほら、昼間は酒飲んじゃいけないっていうルールがあって、俺をやるってこんな宴会するの、院長さんは許してていいんですかみたいなことを、まあ、おばあちゃんが言って、このおばあちゃんも、その自分と関わりがない、ところで盛り上がってるから、余計にこの寂しさを加速させるとこあるじゃない。自分のところに若い人が来たら、多分このおばあちゃんだって歓迎するはずなんだよね。だけどこれよその人がやってるってことで、そういう辛さが余計にこうね、なんか、当たってしまうっていうか、あの、門前さんたちあんなやって賑やかにしてて、ちょっと院長さん注意してくださいよ、って。で、院長がこう注意しに行くと、昼間からって残念だよみたいな感じで行ったら、いや違うんだと、ちょっと飲んでみてくれって言って、いや私は酒飲まんからって、いいから飲んでくれって言ったら、それがなんとその酒じゃなくて水だったっていうね。
みんな酔ったふりをしてた。
傭兵とえっちゃんにはお酒飲ましたけど、おじいちゃんたちはみんな水を飲んでたっていうね。まあなんかでもこの辺はでも分かる気もしましたけどね。なんか
もう辛いな、
辛いですよね。
悲しいわ、
悲しいなと思いながら俺も見てました
ねえ、なんか年取るの辛いな、
そう、まあそんなこんなっていう感じでね、だからその子は割と急展開ですよね。その時になんかその水谷豊とかその傭兵は結構そのそういうなんかこう結局お水だったとかそんなこともあって、だけどまだその後もなんかまだ宴会がちょっと続くのかな。それで水谷豊はなんかこう憤るんだよね。なんか悲しいじゃねえかよ、おじいさんたちこんな生活してみたいな。よし、おじいちゃん俺寄付しちゃうなって言って5000円置いてくみたいな。あれね、俺あれも傷つくと思うんだよね。あれはすべきじゃないっていう。だって、おじいちゃんたちだって、いいんだよ。そんなことを本気で望んでないっていうか、それされたら余計惨めになっちゃうというか、別にお金の問題は多分あの人たちないわけですよ。多分あの暮らししてる以上は。で、そこでこう、まあ、傭兵はあの自分の素直な感情でね、別に本当に純粋な気持ちだったと思うんだけど、5000円でえっちゃんにも出せって言って。っていう、それはまあ、なんかその後に割とこの場面急展開で、まあ、ジャックの場面になるんですけど、多分あの5000円があったからなんじゃないかと俺は思ってますね。
あ、そう。
なんか、ちょっと惨めになっちゃったみたいな。
そういう矜持を見せたいみたいな、
なんかね、ちょっとスイッチ入っちゃったのは、その要するに元木さんが死んじゃって、こう空港で煙たがられたことも分かってたし、 で実際に空港で死んじゃってで帰ってきて、うん、で警備のガードマンのあれが2人が来て、
うん、
なんか最終的にお金もらっちゃったみたいななんかちょっと人暴れしたくなっちゃったのかなみたいな感じは、うん、スイッチがあそこで入ったかなっていうね、
うん、
うん、だからなんかもう傭兵がなんかね3部は割となんかなんつうんでしょうね、あのなんか脈略もなく変にこうハイテンションみたいなのが加速してる気がするんですけど司令補、司令補いる、司令補どこ行ったみたいな、一人で叫びながら、
うん、
ただ司令補が おしっこしてて、うるさいやつだな、んだって、こんなとこにいてまた司令補、なんでこんなとこ隠れてるんですかって、隠れてないよ別に、みたいな。大変なことがあったんですよ、なんて言って。
うん。
ほんで、傭兵も隣でおしっこしてね、そしたら司令補が、スーッと用足して、エレベーターの、うん、司令補待ってくださいよ、なんて言って。待ってくださいよって司令補のこと追いかけたら、
うん、
なんで行っちゃうんですかって言ったら、うん、なんか面白い場面があったんだけどな、手洗ったかって言って、洗ったら行っちゃうじゃないですかこれ、ね、いいから洗ってこいなんて言って、
うん、
まあいいやとかって洗わないでって、で大変なことが起こったんですよ、
うん、
ジャックされちゃったんですよって、誰がなって、誰だと思いますなって、あのおじいちゃんたちですよみたいな感じで、
うん、
うん、
まあね、司令補が毎日乗って荒川線ですよ
あ、あれそうだよね。そうだ
そう
だ。そう。だから、最初はだから、傭兵はなんか差し入れかなんか行ったんだっけかね、あれ。
まあ、確か。当然、荒川線が撮影全面協力、
うん。確かに。傭兵が、こう、あれしてね、その、まあ、なんだかんだその母船寄付した後もちょっと気にかけて、なんかちょっと様子見に行ったら、実はこう、この人たちがいなくなっちゃって、
うん、
なんとジャックしてたっていうね。
そう。
で、まあ、そこに様子を見に行くんだけど、
うん、
何やってんのよ、おじちゃんたちみたいなこと言うと、うん、何だと思うみたいなね。謎かけばっかりするっていうね。
結局何だか分かんなかった
ですよね。分かんないんだよ。なんかね、ここはごめん、ちょっと擁護しがたいわ。ちょっとイラっとくるわ、これっていう、ね、
うん。
知らねえよ、そんなのって話。
ねえ。誰もわしらの気持ちは分からんみたいな。
分かんない。あ、まあ、あのままだと分かんないけど、まあ、この、だからつまりこの老人の4人だよね。その、うん、まあ、元木さん、志村隆史入れる5人組の仲良しの、5人組がいて、元木さんが死んでしまって、この4人が揃ってこのね、立てこもると。で、最終的にこの4人対司令補になるわけじゃないですか。
うん、
だからもう完全司令補無双状態でっていうか、もう、ぐうの音も出ないほどかっぱされちゃって、なんかもう。
また司令補が相手を追い込む。
追い込むというか、もうね、なんか一回反撃を試みるも、さらに司令補の火をつけちゃうっていうね。
まあ、まっとうな意見を言うっていう。
まあ、それ最後の場面なんだけど、あれだってどうだったかな、なんか、傭兵が行って、帰ってきて、とかね、
うん、
なんかいろいろ。で、別にこんなの持久戦っていうか、ちょっと待てば出てきますよと。なぜなら別にトイレがあるわけじゃないんだからと。
うん、
ね、出さなきゃいけない、排泄は困るでしょ、みたいな、うんうん。そうかそうか、なんつってたら、このおじいちゃんたちも、バケツいっぱい多分持ち込んでて、
ね、
バケツに、
バケツ
に、用足して、
そう、糞尿を溜めて、外にロープで下ろすって、そうそうそう、たまらない、その処理は嫌だ。
今回ね、その、車庫長さんって言ったよね、このね、看板を、
はいはいはい、
管理するね、おじさんのところにその部下が来てね、うん、実はこんなものが捨てて、バケツを持ってきてね、
こんなところに
持ってこない理事長とかして、まあまあやる気なんだと、うん、まあそれで結局司令補が出てくるっていう感じですよね、うん、それでまあその院長さんも公にはあんまり表沙汰にしたくないと、
うん、
まあ対面がまあ一応ねあるっていうところがまああるし、社交長さん的にもそんなトラブルにならない前に明日の営業時間までにはね、なんとか通常通りに戻らないと困るみたいな、うん、だからとりあえずは警察沙汰にしないみたいなね、うん、感じがあってね、でそこで応援で来るのが、そうちゃんね、あの、総十郎ね、あの人、
柴
俊夫が来て、まあ、多分目的は、マスコミじゃないでしょうか、みたいなね、本当に、なんか当然閉じこもってれば話題になるから、
うん、
そうなればマスコミが来ますと、そうすることを彼らは狙ってるんじゃないでしょうか、ということを言って、まあ困る。で、社交長とか委員長とかそう困るみたいな感じなんだけど、うん、まあ、司令法からすれば、そのマスコミが目的だったら、警察だってもう覚悟の上だろう。だったら、ね、いっそのこと呼んで本当に言いたいこと言わせてしまえばいいんだ、みたいな。まあ、司令法の独自のところがあってっていう感じで。だから結局まあ様子を見るんですよね。この一晩をね。明日の朝まで考えます、みたいな感じで。うんうん、 で、まあ、翌日もう一回来てっていう、そこからまたエッちゃんも合流するんだけど、
うん。
うん、そこで、なんかね、巡査がなんかこう、噂聞きつけてなんすって言って、なんか来たりとか、
パトカーが来ちゃう。
その後、だからパトカーも来て呼んできたけど、うん、結局それはなんか傭兵たちが食い止めるんだよね。で、司令法だけがなんかあの、その ガードマンのこの、あの二人の私は上司ですって言ってね、それで、その中に入れてもらうっていうかね、そこでその司令法とこの老人たちの対話があるって感じでね、
うん、
うん、なんかね、そのなんだと思いますとかねそう、でもあなたたちは甘えているみたいなね、
うん、
司令法が入って、でそしたら劉知州がね、吉岡さん、あなたそれは理屈だみたいなね、
うん、
年を 取ってみればわかるんだみたいなね、
うん
うん、ことを言うんだけど、そこで司令法にスイッチが入っちゃうんだよね、激切れみたいなね、
うん
うん、なんだと思うと謎をかけ、年を取れば分かると突き放すんだったら、なんでこんなことをしたんですって、もう、偶論でも出ない。
まあでも、年取った人間にしか分からないことは確かにありますよ
ね。でもね、ここで、その理屈にならない感情なんだけど、外山泰治さんとか言ってたけどね、あの、門前さんにね、リュウジ州に、このジャックしようって声かけられた時は、
うん、
俺嬉しかったんだよ、なんて言ってね。うん、でも、それはなんか分かりますよね。
分かる。うん、
ワクワクしたっていいじゃんかって話だから、うん、
一発で風穴を開けてやりたいみたいな、
うんうん、これはだから単なる年寄りのなんて言ったかな、わがままですとかなんとかって、それは自分でも分かっててね、
うんうん、
だからまあそれをなんかちょっと最初こう謎かけとかなんとかってしちゃうから、こうちょっと司令法もちょっとぶち切れちゃうんだけど、ぶち切っちゃうっていうか、うん、あれなんだけど、うん、そういいよ、立てこもりだってするよみたいな、うん、
ねえ、
うん、でなんかこう実際問題、これ別に走ってるあれをジャックしたわけでもないし、
うん、
何台もあるその車両の中の一つに閉じこもってるだけだから、なんかまあそこまで
大げさにほっときゃいいんじゃない
か、そう思うんだよね
そう、
なんか理解を示したって別にいいんじゃないかなみたいな、
飽きたら出てくるだろうみたいな
でもそれもまた悲しすぎるけどね、
まあね、うん、そこに向き合ってくれる人がいるだけまだね、傭兵とか司令法が優しい、
うん、でもこうやっぱりその年を取ると用なしになるとね、君たちが生きてるその道路とかね、なんか何でもかんでもそうやって そういうのを作ってきたのは自分たちなんだみたいな、
うん、
やってきたことで敬意を払うってわけにいかないのかみたいなの、まあ、まあ心の叫びというか、
うん、
それお年寄りはそれもそういう感情だと持ってるじゃんそりゃっていう話だから、
ね、
うん、まあ突きつけられますよね、命題を突きつけられるっていう感じがありましたね。
い
やー、
つらい。まあそんなこと言ったってさ、うん、若い人とか、うん、まあ若くなくても中年だってさ、
うん、
おのおのさ、
うん、
結構しんどい思いして暮らしてるわけですよ、はい、
そうですね、う
ん、全然赤の他人の老人のことなんか気にかけてなんかいるわけがない、
うんうん、本当ですね、まあ、うん、だからこういう話、こういう話っていうか、そのまあやっぱりそのあの鶴田浩二さんありきというかね、作品が、うん、これそもそもストーリーがね、
うん、
やはりその戦争をずっと引きずってる男っていうのが主人公としているからこそこういう話がこう締まるというかね、
はい、
うん、あの吉岡さん、あなたの20年後ですよってこうもっともらしく言うんだよ門前がそこで司令補が、私は20年後の覚悟はできてますってね、
うん、
少なくともこんなことはしないってことを言い切るっていうね、
うん、
うん、
まあしないでしょうね
絶対しないんだよ、それはもう分かりますよ、
うん、
うん、いやー、なんかね、なんとも言えない気分になりましたねこれはね、
はい、
まあ、でも面白かったですよ、
そうですね、うん、まあそこでね、動かなかった電子、うん、列車を動かしたのが細野富士彦なので、ぜひ東京探偵
団のそのエピソード、ちょっと見てみます、
多分家にあると思うから今度持ってきますよ、
ぜひぜひ、なるほど、はい、
じゃあ次いきますか、
ましょうか、はい、
第8話、
はい、
第3部第2話です、
はい、墓場の島ね。
墓場の島あった。ネズジンパチ。
個性的な回でしたね。
そう。なんだこりゃみたいな。
いや、なんかね、俺あのメロディーが頭から離れないでね、その字幕。
ねえ、途中まで歌が流れないですから、うん、これナレーションだけの歌なのかなって思って。
いや、アイデア賞って感じでしたよ、でもなんか。
そう。
あらすじ読みますね。
はい。
戸部龍作。
はい、はい。
ネズジンパチさん。
はい。
戸部龍作は、墓場の島というデビュー曲が大ヒットしてスターになります。飛びを見出したマネージャーの泉慶吾は、 厳しい管理で分刻みのスケジュールです。傭兵は飛べの警備を続けるうち飛べと気持ちが通じてきます。ある日テレビ局で飛べは、飛べは暴漢に腕を刺さ、そうそう、暴漢に腕を刺されて傷を負ったため、うん、マネージャーの泉は傭兵を殴って上解雇を言い渡します、うん、吉岡が抗議へ行くと、泉は32年ぶりに再会した特攻隊の生き残りでしたっていうね、
うん、
はい、
あ、それだけ、
こんだけでした。
そういえばちょっと、うん、話は戻るんですけど、はい、オープニング曲が五大悟になってましたね、はい、第3部になって、そうなってました、そう、クレジットが、それまでミッキー吉野グループだったのが、うん、
演奏は
五大悟、
あ、てかその音楽は別に同じですよね。そんな変化ないです
よ。音楽、まあ同じだけど。
クレジットが変わって た。
クレジットが
変わってた。あ、そうでしたか。
あ、そう。
よく注意してませんでした。
ミッキー吉野グループは完全に五大悟に、はいはい、この時なってるんだ。
なるほど、なるほど。ねえ。いや、まあ、ネズジンパチさんがね、印象深かったら。
ねえ、だから、その後の仁義なき戦い以来
で、ね。まあ、あれも良かったけどね。そう。これも良かったっていう感じでね。
うん、
まあ、ちょっと突っ込むとしたら、その、ね、この墓場の島って曲に、キャーキャー言わねえよって言
われて。くらえ
ーですね。
なんか、
これはかなり面白かったですね。
ね、すっごい暗いナレーションで、で、声を張らずに歌うっていう。
張れないからっていうね。だからこの手法でっていう。まあ、
やりかりか。
これね、何さんつったっけ、あの人。マネージャーさんね。
何つったっけね。あの、
よく見る人でしょ。
そうそう、目がギョロッとしたね。
ねえ。名前、あ、そうそう、高松なんだっけ、なんとかさ、ね。
はい。いっぱい
よく出てくるんだよ。
テレビドラマで。
そうです。
それこそ刑事物とかによく出てましたね。
そうですね。あの人がね。まあでも、だからあの人も、要するにその、まあ、特攻の生き残りだったわけじゃないですか。それでまあ、個人でやってたのかね、あれね。そのひたすらその演歌歌手とか、
うん、
多分演歌歌手でしょ、あれ。全国のね、その土佐回りして、うん、っていうことを細々やってたっていう。だから、うん、その、キャーキャー言わせるような、その、ジャンルじゃないわけじゃないですか。
芸能プロダクションの社長。
で、まあそこでこうね、鳥取行ってたよね。
うん。
鳥取で見出してね。
そう。
戸部流作をね。
そう、墓場の島。
墓場の島。
実はだっつって。
まあ、そう、墓場の島は。
墓だけがある島がある。
そうです。根津陣八のふるさとでね。で、大好きなおばあちゃんが、まあ死んだ時にそこに恋でくっていうね。うん、
そう。
まあそれはまあ、司令法との会話だとで明かされますけど。まあ、つまりその戸部のオリジナル曲だった墓場の島をこの、 あの泉がね、うん、あの見出してというか、見出したはいいけど
ラブソングに改変した、
そうそう、あの見出してなおかつこう売るためにアレンジすると、
うん、
つぶやかせるみたいなね、
うん、つぶやかせて
斬新なアイデアと思ったけど、
ニコニコするな自由を奪われてしまう、
そうそうそう、うん、でまあなんかこうすごい、まあ何せこうワンマンで、
うん、
まあ、ワンマンというか、要するに一人でずっとコツコツやってて、
そうそう、
まあ、今、渡米流作をこう見出して、大ヒット、
うん、
初めて大ヒットしてっていう、まあ、今、一番人生でイケイケの状態なので、
そうそうそうそう、
かなりまあ横柄になってるというか、だからその、まあ、司令本その警備会社のが警備として当てたのが、傭兵でね、
うん、
でだけど、傭兵に対してもすごいこう、あれするわけじゃない。
はい、
だから、お前みたいな、その線の細い男がね、
うん、
あの流作と大して変わらないような線の細い男が
この
流作のガイド、あのガードしてたら見場悪いと、
うん、
もっと大男にあれされてこそあれだなんつって言って、うん、取り替えろなんつって言ってね、で、まあ、言われっぱなしで傭兵はそのまま司令本とか行くんだよね、
うん、
なんで言い返さないんだって言ってね、
でもね、クライアントの要望を聞くのが筋じゃないかって思う
んだ、
ね、
いや、だからそこでまた司令本の独特の司令法論があるんだから、うん、あの私はそうは思わないと、
うん、
あのこうやって一人でこうね、暗い影を持って、イメージを持ったこのアーティストが、大男に終始ガードされてるっていうのは、逆に好印象、逆に印象を悪くするんじゃないか。そういうこと
余計なお世話だよ。
そういうことも考えた上で、私はお前を送り出したんだと。
うん、
だから堂々と行ってこいなんって言ってね。
うん。
うん。で、もう一回傭兵が行くっていうね。
うん、
そしたら、まあ、その泉は、なるほど。だったらお前そのままガードマンみたいな格好してないで、私服になってこいみたいな感じでね。
うん、
じゃあちゃんとやれよみたいな感じで。うん、そしたらもう一回なんかやっぱお前ダメだってなるんだけど、
そうそう、
あれはなんでだったんだ
っけ、なんでだっけな、ね、まあでもとにかく柴敏夫が
柴敏夫になると、それで柴敏夫が1日で戻ってくると、
そう、
それで傭兵がウキウキしちゃってね、ほら見ろやっぱお前でもダメだったじゃないか、なんだよお前ちょっとなんかいい格好して女の子のことは突っぱねたりしたんだろうおめえって言って、そしたらなんか理由を言わないっていうね、総重郎がね、そしたら司令補も、あとまた出てたけど田中さんね、あのおじちゃんね、
うん、
もうなんか2人揃ってこうね、理由を言わなきゃ分かんないよって言って、ああ分かりましたって、これは別に僕が言ったわけじゃないですよって僕が顔出しが良すぎるからってなんか見劣りするみたいなね、だから、うん、変えてくれってことでしたみたいな、うん、そしたら傭兵がなんか怒るっていうね、もう田中さん大爆笑みたいなねなんか司令補もなんかその話聞いてちょっとほっくりした笑顔を見せるっていう、ね、
そしたらね、
なんだ人権侵害だろうなんて傭兵もなんか
スカウトすりゃいいのにね
確かに確かにそうだからその総重郎がそのガードした時に、
うん、
車両移動の時に酔っ払いが絡んでくんだよね、
そうそうそう、優
作さんファンなんだよって言ってね、
うん、
でちょっと突っ張れたら、なんだこの野郎っておめえそんな声も出ねくせにお前ちょっと当たったからって息鳴りやがってみたいなことを叫ぶっていう、
そう、
うん、
その人が後に
だからあれも
知るリスト、
そうそう、だからあれその辺ちょっと脚本にあらがあるなっていう感じがしたけど、別にあれは単なる酔っ払いの言いがかりなので、
うん、
そんなその後も必要に戸部龍作のことを付きまとわねえだろっていうんだけど、
うん、
ね、そこで今度傭兵に変わって、またね、あの総重郎から傭兵に変わって、
うん、
テレビ局でねスタジオの収録の時に、まあ、やってたら、
うん、
その酔っ払いがなんとこの収録中にこう乗り込んできて腕を刺すっていう、
ね、猪木みたいな
そしたらつまりこれ収録、テレビの収録なのでスタッフもいっぱいいるし、テレビの稽古もいっぱいいるし、
うんうんうん、
傭兵はまあそのもう四六時中ガードしなきゃいけないって時は、まあ、ここがまあ休憩のしどころっていうか、
うん、
なほんの15分くらい抜けて、そこでなんかラーメンかなんか食べてた、
ね、食堂でラーメン。
食堂でラーメン食べてね。その間にまあ刺されちゃったから、泉は大激怒して、首だと、お前ガードなんだろうみたいな、ね、そしたら、まあよ、まあ、司令補がそこでもう文句、言うべきことは言わんきゃいかんっつって言ってね、その、向こうは契約切るっつって来たんだけど、
うん、
司令補が、こう、傭兵を伴って抗議に行くっていうね、
うん、
で傭兵はもう弱腰でもういいよ別になって言って、
うん、
でも司令補俺のためにそんなやって言ってくれるのは俺の親父も俺のためにそんなことしてくれないと思うからちょっと嬉しいけどさとかなんとか言いながら、うん、そしたら泉が来て、まあ、ちょっと抗議すると、
うんうん、
まあ別にうちの社員に別に落ちてはなかったと、
うん、
休憩するんだったらそこしかないので、あなたはそんな傭兵を殴って解雇を言い渡したって、それはさすがにやりすぎたみたいなことを抗議するっていうね、
ええ、
だからうるさいみたいな感じでこうちょっと言い合いになったら目と目があってなんか2人でにっこりみたいなねやっぱりそうか、ああ使ってってそれで傭兵がね、何どうしたの何これ32年ぶりのあれとかいうやつですかとかそうだとか言って、やだなそういうのとか傭兵がもう置いてけぼりみたいになっちゃう。
ねえ。
うん。
二人で飲みに
行っちゃう。いい場面でしたけどね。
ねえ。
うん。まあそこで傭兵、戸部龍作を、あれしたね、見出した時の思い出話とか、
うん、
まあいろんなことを、まあ、司令補とあれしてっていう感じで。
うん、
まあこの人もだから苦労人なわけだからね。
そうですね。まあ司令補はもう寄せ人みたいな、まあ警備会社で、うんまあ、ちゃんと働いてはいるけど、うん、気持ち的にはね、はい、もう俺は死んだも同然だみたいな。だけどこっち の、 そのプロダクション社長の方はゴリゴリのなんか欲にまみれた性格の
まあ今そういう時なんですよね、だからね、ますますね、
うん、
あれを見出して、でもこれさ本当にこの鳥取にでの多分スナックかどっかでしょこれ多分、
うん、
ギターで弾き語りしてたお兄ちゃんをさつぶやかせて大ヒットさせるなんてかなりな凄腕だと思うんだけど、
うんね、
斬新なアイディアだよなと思
って、うん
うん、まあだからそうやってこう分刻みなスケジュールにもう嫌気がさしてて、
うん、
でも戸部龍作もなんかちょっといいキャラしてたっていうかね、
うん、
その結局そのまた傭兵が戻ってくるわけだけど、
うん、
それはなんか龍作の望みでもあってね、なんかどうせなら友達が欲しいんだって言って、
うんうん、
話し合いってなってやってくれみたいなね、でそれはまあ傭兵としてもまんざらじゃないっていう感じで、
うん、
割とこう語り出すっていうかね、
その自宅にまで入ってきて、
自宅にもう何度もね招いてね
これまでねこのドラマには、うんうん、木造のモルタルのね、
うん、
六畳間みたいなとこばっか出てったのに、うん、当時のね、豪華なマンションが見れた。
うん、二人で飲んでね。
うん、
で、まあ、俺がこのまま終わると思ってんのかみたいなね、大変だね、なんて言って、傭兵が同情したら、
うん、
俺がこのままでいると思うかいみたいなね、ことを言うっていうね。なんか腹があるんだみたいな。
うん。
うん、もうやめてやるみたいなね。
そう。
うん。 そしたらね、こうもう全く擁護しがたいんだけど、そういうその話した翌日にいきなり司令官に全部ぶちまけちゃって
るんだよ、ね、そうなんだ、ね、お前にだけ言うんだぞって言ってんのに最近の若者に骨のあるやつがいましたよって
それお前がすっきりしたいだけだろっていうね、司令官に単価聞いたいだけで全てバラしちゃう、
あれを全て捨て去ってやめるって言うんですよ、うん、って言って、
私からすればただの甘えだとかね、本当そうだよって
骨があるとは思わない
なんかだからほら、傭兵が、あの、泉にぶん殴られて、解雇を言い渡されて、司令補と一緒に抗議に行ったのに、そこでその32年来の友人に会って、
うん、
そのまま傭兵の感情はほっぽらかされたわけですよね。
うんうんうん、
それがなんかちょっとね、司令補に一言言ってやろうみたいな感情になったっていう。
なるほど。多分。だからと言ってね。
だからと言ってね、全く擁護できない。
一瞬で信頼を裏切る。
本当だよ、もう。どうすんだこれって感じ。
うん
うん、まあそしたらね、今度司令補が心配して、
司令補は司令補で、うん、どんなの言ったら余計ダメだろうって、うん、社長に早速言いつける
って、うん、まあ、でもやはりその司令補があの、で本当にそのただものじゃない感があるからすごいこうね、そこでむしろこのトベトベはネズジンパチは割とこう身の上を司令補に割とトスと語り出すっていうか、
うん
うん、だから本来は墓場の島っていうのは自分とあの墓場しかないあれがあってね、うん、漁師町の自分の村には、
うん、
そのちょっと行ったところにその墓しかないとこがあって、おばあちゃんが死んだ時にそこへ自分が船にあれして、うん、あれしてね、そこに埋めたんだと、うん、そういう記憶があって、その思い出を歌にして見出されたはいいんだけど、おばあちゃんがあれじゃ売れないから若い娘が恋人にしろとかねそうやって、まあ、そもそもの大事なストーリーをまあ変えられてしまうっていう、うん、まあ、そもそもそういうところに憤りがあったっていうね、
うん
うん、だってもうそれは司令官言わせれば、だったらなぜ自分の歌を歌いたいと抗議しないんだみたいなまあ本当その通りだよってなるんだけど、
うん、うん、まあでもね、そのまま歌ったら絶対売れないだろうし、う
ん、売れないんだよね、
う
ん、
そう、うん、
そう、まあだからこれはね、俺若い時見てたらどう思ったんだろう、
ねえ、
うん、でも若い時見ても多分俺司令法側に感情移入しそうなんだけどな、
まあ、どの立場もそんなに間違ってないってところがポイントですよ、
ですね、うん、だから司令法も司令法でこうやって、まあ、あの流作にたしなめるけど、
うん、
実際その泉に会った時は、
うん、
やめさせてやれみたいなね、
うん
うん、もうこいつの思うようにやらさせてやれみたいなことを言ったりとか、
間違ってるのは傭兵だけだ、
傭兵だけが間違ってるってねだからそのいろんなところでバランス取ってるんだよ司令法もね、
うん、
うん、そうそう、
でいざステージに立ってね、
うん、
言うぞってなったら結局引退宣言はせずじまい、
結局ステージの前にその泉にバレてしまってね、
うん、
うん、どんなことがあっても泉あの守るからって言った傭兵はもう泉にもうなんか食い止めようとするたびに吹っ飛ばされて、何の役にも立たないって感じだけど、うんうん、なんかキャンディーズとかもちょっと出てましたね、あ
出てた、
うん、ひそかな、ね、まだ何年後に結婚するわけだけど、うん、水谷豊と、
うん、そうそうそう、夫婦共演、
夫婦共演ひそかな、まだ夫婦じゃないでしょあれ、
うん、全然、
うん、
後に熱中時代で共演するんじゃないかな、
あそうだっけ、熱中時代でしたっけ、
ランちゃん、
ランちゃん、
そう、
うん、事件記者チャボったって、
ね、あかもしれない、
あれでしたよね、
うん、どっちか、うん、
それに覚えて
その辺、うん、その同じ土曜日のドラマ、
そうですね、
シリーズ、
うん、そうそう、まあだから泉からしてみたら、まあそう言ったってお前今の生活を手放してどうなるってんだみたいなね、
うん、
いやそれも本当に重いよそれは、そう言われたらっていう話だから
ねえ、
で結局その重いね、そのステージで一瞬黙ってるんだけどね、
うん、
結局墓場の島すって言ってね、
いつもの
墓場の島へ行
ったためだったみたいな
語り出したらキャーってなるって、いやキャーってなんねえだろこれっていうまあそういうことも含めてちょっと面白かったな俺は、
そうですね、
うん、そんなとこですかね、
そうです ね、
いいね、はい、
まあ良かったです
よ。良かったです。面白かった。めっちゃ面白かったですこれ。
いやーその次も大変でしたね。
とんでもなかったなこれ。
はい、まあ第3部最終話、うん、はい、第9話ですけど。はい。はい、
別離。
別離。
はい。
はい。
はい。傭兵はホテルの警備中に男たちから暴行を受けて負傷します。吉岡と悦子、総十郎が急いで駆けつけますが、幸い軽傷でした。傭兵は怪我を口実にして悦子に自分の思いを打ち明けようとしますが、うまくはぐらかされます。
うん、
吉岡は傭兵から悦子の気持ちを確かめてほしいと頼まれ、悦子に傭兵との結婚を勧めますが、悦子は連れなく断ります。吉岡は悦子の態度に何か思い詰めていると感じます。悦子は重い病に侵されていました、はい、まあ、 ちょっと唐突感あったけどね。
そうなんですよ。
ただね、シルバーシートで、傭兵が、確かシルバーシート、あ、違うか。墓場の島か。戸部隆作を警護するにあたって、この戸部隆作とのエピソードみたいなことを、こう、
はい、
えっちゃんに教えたくてしょうがなくて、
うん、
えっちゃんのところに突然行ったりとか、朝っぱらから行ったりしたときに、
うんうん、
えっちゃんがもう寝かせてよみたいな、ね、
言ってた、
寝たいんだよとか、ちょっとなんか体調が優れないっぽいエピソードは、ちょっと挟んでるけど、
まあ、単に朝、ね、もうちょっと休みの日は寝たい、
まあ、単に低血圧な人っていうだけにも取れますけどね。
うん、
それなんかシルバーシートでもね、ちょっと具合悪いみたいな場面あった気がしたけど、でもちょっとまあ伏線としてはちょっと弱いかなっていうね。
そうですね。もともと低血圧だとは言ってましたよね。
まあどう見ても低血圧っぽいもん
ね。え。
うん。
そうですね。で、まあ、実はね、うん、桃井香織は司令補のことが好きだったみたいな。うん
ね、
まあそんなの前からこっちは知ってたよって思うんですけど。
うんうんうん、なんか好き、でも好きってあからさまな場合もないですもんね。
そうそう、うん、家に突然押しかけるとか、うん、でもそれ時点でもうね、
うんうん、
当時は、うん、多分、まあ今もそうだけど、うん、女が男の一人暮らしの部屋に行ったら、
うん、
まあ、どうぞみたいな意味であるみたいな。今はまあそういう風潮が最近ダメなのかな、
うん、どうなんだな。
デートレイプみたいな言葉として扱われちゃうのかな。う
ん、まあ、串田に聞いてみないとわかんないな、これ。
そうですね。そうで、うん、この後に及んでね、うん、もうあからさまに、うん、っていうか、うん、抱いてよって何回か言ってましたよ。
言ってまし
たね。抱いてーって言ってましたよ、
うんうん、まあ最初から事件からね、いろいろつながっていくんだよね。その、
はい、
あのなんかこう食材泥棒みたいなのに襲われて、傭兵がね、
うん、
ホテルのガード、
うん、
夜勤のホテルのガードしてたら、
うん、
なんかその辺でプールかなんかで、あの海かなんかにリゾート泳ぎ来てたやつらが勝手に忍び込んで食材盗みに来て、それを見つけてなんかこう立ち回りになって、まあ、ちょっと暴行されたみたいな。それがまあ発端で、
うん、
まあ司令補と総重郎とえっちゃんが来てくれるってね、まあ、えっちゃんが来てくれて嬉しくなっちゃった傭兵がなんか勢い余ってついでにえっちゃんにこう結婚どうとかみたいなことを言ってしまうっていうね、うんうん、プロポーズしちゃうっていうのがまあきっかけになって、
うん、
でこうなんか交わされちゃうから、
うん、
あの傭兵はその司令本のとこ行ってね、
うん、
なんかこの間はすいませんでしたみたいなね感じで、妙にこうなんか礼儀正しい感じで、ね、
うん、
どうしたんだお前とかって、お前も成長したんだなとか言
われ
て、
メロン持ってきて、
メロンかなんか持ってお願いがあるんですけどって言ってね、やっぱりそういうことがなんだとかってうっちゃんの気持ち聞いてもらえませんかねみたいな、
うん、
うん、ぐらいフレンチに誘う司令補がね、
そう
呼び出す
って、そう、えっちゃんもねすごい可愛い服、
あのえっちゃん的にはもうウキウキね、司令補からね、
二
人で食事のお誘いなんて、えっちゃん的には嬉しいわけでしょ、
そ
したらなんと傭兵のお使いだったっていうね、
そ
こで表情が一気に曇るっていうね帰りのタクシーで、あの運転手さんすいませんと、あの都電のあれに乗り場行ってくださいみたいなね、
うん、
どういうつもりだと、帰りたくないんだみたいなねことを言って、2人でまあアパートに行って、まあ司令補はああいうとこまあお堅いだから、
うん、
夜でも来るなりほら蚊がいるけど我慢しろみたいな感じでカトレ線香つけて戸開けっぱらすっていうね、その女の人といるときはみたいな、
うん、うん
うん、そしたらまあえっちゃんがなんか思い詰めてたんだよね、あの時もね、喋り方として、なんか何があったんだみたいなね、
うん、
感じで、結局血液が赤血球が足りないみたいなの、うん、みたいなことを言って、うん、
まさかあれほどの病とは思わなかった、
うんうん、そうですね、なんかだから、でもどういう感じだったの、やもうこんなに私が言ってるのに何よみたいな感じでね、
うん、
なんかどうしてそんな態度なのみたいな感じで、
うん、
えっちゃんが切れて外にバーって出てちゃうんでね、
うん、
そしたら司令補が追っかけてってずっといればいいみたいなことを言うっていうかね、うん、
近所の話題になっちゃう、
話題になっちゃった、話題の的になっちゃってで翌日もう気がせいてしょうがないよ、傭兵をね、司令補のえっちゃんと話してくれましたみたいな感じで、うん、朝っぱらからゴンゴンゴンゴンって言ってね、
うん、
で司令補が外からあの家から出てきて、なんか家の外で話そうとするんだけど、こんなところで話すのなんじゃないですかって言って、
うん、
いや散らかってんだって、大丈夫ですよ、僕片付けますよってバーッと入ったら、えっちゃんがスリップ姿でトンかぶってたってね、うん、
それでね、もう傭兵はブチギレ
ブチギレ劇場してしまうっていう、ね、
うん、
まあこの辺が若さだよな、司令補のこと考えたら何か事情があるはずだってまず思うだろうって思うんだけど、
まあね、
うん、そんなわけないんだからさ、
まあね、まあ、えっちゃんの方がね、
うん、
でもえっちゃんはどう見てもシネフのこと好きだってことを傭兵もし、うん、気づけよって思うんだけど、まあ50過ぎの中年はありえないって
思
って、
あの当時なおさらありえないみたいに思ったんですかね。ねでも51歳と23歳だからね、
うん、今ならたまにありますよ、うん、加トちゃんとか、ま
あ、男目線ならありですよね、全然ね、うん、女の人だってね別にそれはほらそういうありな人は全然ありなわけだから、うん、こうこの辺がね、でなんかこう割と傭兵は割とこの社内でも言いふらしたんだよね、
そう
司令法の野郎がひでえだみたいな。
そんで司令法もね、うんうん、まあその後うん、あのえっちゃんのために近所にアパート借りちゃう、
借りちゃうっていう、なんか
引っ越しさせる、
うん、あれね、あんまり今回の司令法よく分かんなかったな、あんまり、なんか 愛してるって言って、あ愛してるたの司令法はみたいな感じ、うん、なんかでも結果として自分が愛してるってことに気が付いたみたいな感じの発言があったじゃないですか、
まあ、あんなでもね好き好き言われたらその気になっちゃいます
よ、うん、なっちゃうかね、まあひたすら自制心の塊なのでこの人はね、そういうのはまあもうそういうことしないつもりで生きてきてて、
うん、
だからまあ要は見て見ぬふりをしてるんですよね、そういう自分のことも見て見ぬふりして生きてきたっていうところがあるんでしょうけど、
でも女遊びをしたって言って
ましたよ。まあしてたってね、だけど同じ女と何回もしてませんみたいなね、うん、その
社長にね
言ってた言ってた、あれ池部亮、池部亮、ね、
はい、
うん、社長がいい感じでしたけどね、でそうやって噂になってね、要は役員会議にかけられて、その、
まあ、仕事に
支障を来した、その移動の時にやたら全然時間に来なくてどこ行ってた
サボっちゃう、サボっちゃう中抜けして
輸血してたよ、ね、
そう輸血献血したり、うん、見舞いに行ったりして、
ね、
花束買って見舞いに行っちゃう、
精神的にも体力的にもね疲れるでしょうね、うん、それはね
居眠りしちゃうしね、
うん、でも愛してるからって一人で囲って一人で看病はさすがにちょっと無理があるんじゃないかなっていう、まあ、
確かにそんで実のお母さんにも言わない、
そう、それ、まあ、それはねベストじゃないですよ司令法っていう感じが、ね、
あんな口が明るい司令法が
でまあ総重郎は総重郎でね、傭兵に切れるんだよね、
うん、
お前司令本何だと思ってんだみたいなね、なんか事情があると思わないのかみたいな、うん、だったらなんでぶつかっていかないんだみたいな、
うん、
51歳のおじさんに何遠慮してんだみたいな
司令本みたいなこと言って
陰口ウィーヒューラカサなんてやることが男らしくないみたいな、
うん、
まあなんか本当ねひたすら総重郎はなんか全編通していいですよ、いいキャラですよ、なんか
そうですね、
うん、竹を割ったような性格でね、うん、
この前にもね、うん、野菜泥棒捕まえてたしね、
そうそうそうそう、あ、そうそう、プールでね、
そう
捕まえてましたね、愚痴垂れてたらね、
うん、
うん、そうなんですよ、でその噂が広まって社内でね、
はい、
で役員会議にかけられて、
はいはい、
あなた部下を囲ってるってのは本当なのかみたいなね、
そう
本当です
みたいな、橋爪勲に詰められて、
あれね今回橋爪勲じゃなかった
ですね、あれ橋爪勲じゃないん
だ、違う違う、あれ誰だろうね、多分初めて出てきましたけどね、それはどうなんですかっていうことでね、
うん、
うん、それではこう社長が割って入って、
うん、
私がなんか私が聞くからもう君もそれ以上まあもう言うなみたいなね、
うん、
いやいくらするのその軍隊っていうかそっかで、ね、その同期だったからといってどうとかでってこう名を示すんだけど、社長からしたらそんなことで感情差し挟むわけないだろうみたいな感じで、ここは私に任せろみたいな感じで、で2人で差し飲みしてるみたいな、まああれは良かったですけどね、
ねえ、
うん、
身を固めろみたいな、
ね、そうそう、まあ一言で言って何格好つけてんだよ言っちまえって話ですからね、
そうそうそうでもね、うん、実際問題、うん、えっちゃんがね、うん、病気になるぐらい、うん、病気、まあ同時進行だけど、うん、司令補のこと大好きじゃないですか、はい、だから恋が叶わないストレスが病状を悪化させてますよ、うん、だから司令補が抱いてやったら、
うん、
もっとぐんとなんか、
うん、
張
りが出るか、
そう、いいやつが体から出て、
うん、
免疫力が高まって、うん、まだ長生きできたはずですよ
ねえ、
うん、
なんでいきなりこんな風になっちゃったんだっけね、なんかちょっと内臓破裂しちゃったみたいな感じですよね、なんか内臓出血したとかなんとかって、
うん、そうそう、どんどん弱くなって
緊急オペですみたいな感じで、
うん、
でなんか社員たちが全員駆けつけるみたいな、
そう、
司令補のヘルプがの電話があって、うん、なんかみんな血液型大丈夫なんですかみたいな、
ねえ、あんな方で来てみんな同じ、
あんな身近な人たち全員同じ血液型なのかみたいな、
O型なのかな
そうそうそうね、なんかねあんまりこう終始こうその司令補とエッチャの感情を俺あんまりちょっとよく分かんないまま見てたっていうか、
うん、
なんか 急展開すぎんなこのお二人の感情とか思いながら見てたんだけど、
ねえ、
うん、
それはありますね、
そう、まあ、あとちょっと司令補の行動がこう、まあ、 逆に反動っていうところもあるのかもしれないですけどね、こう自制心で自らを律してたから、急にその誰にも合わせずに囲っちゃうっていう極端な方に触れ、ね、針が触れちゃうみたいな。
別に、なんか性的なことするわけじゃない
し。だからそこがわかんないよ。
そう。
そこはもう
生殺しじゃん。
そうだよ。そうするんだったらもう全て受け入れるべきっていう。
ねえ。
イケメンではつまりそこに歯がゆさを感じて、
まあ、ね、言ったっていうだけだ。僕もね、50いくつ、51ですけど、チンチンの立ちはすこぶる悪いですから、
あ、そうですか。
そういうことかもしれない、
まあ。それは何歳頃からそう思ってきました。
もうここ2、3年、すごい悪いです
よ。
で、
そう思う。あ、そうなんですか。そういうもんなんですかね。
ねえ。
ねえ。なんかだから、でも傭兵もなんか結局そのえっちゃんのかくまわれてるその新しいアパートを突き止めたりするもんね。だけどそのあんた帰ってなんて言ってね。
ね
え。私は違うけど、なんか、傭兵もまあ勘違いっていうかね。
うん、
いつまでそうやってやってんだよって、そんな遠慮しないで俺んとこに来いよって。いや、全くの勘違いっていうかね。
そう。
だからそうじゃなくて、私は本当に知り方が好きなのみたいな。出てってみたいな感じで、もう、
うん、
そう、追い出されちゃ
って。めちゃくちゃ。
そう、そこでなんかちょっとやりとり、こう、小競り合いみたいになって、えっちゃんなんかちょっと倒れ込んじゃうみたいな場面があったんで、まあ、そういうのがなんかちょっと予断を許さない状況っていうか、ちょっとでも無理するともう体が悪くなっちゃって、そこまで病状が悪くなってんだっていうのがね。なんか 前作までは普通に仕事してたから、ちょっとなんか急展開にこんなに具合悪いのみたいな感
じが、ね、ここでちょっとドラマとしても終わるつもりでやったんじゃないですかね。
いやでもエンディング見たら明らかに次があるでしょ、これ。
え、そうでしたっけ。
だってシエホ失踪しちゃうじ
ゃん。ああ、そうかそうか、
だからつまりそのね、そのまま緊急オペになって、そこで全ての人ね、シエホがヘルプして、あの社員たちみんなこっち向かってますと、でお母さんにも連絡が行って、お母さんがぶち切れながら来ると、
そう、なんで
何なんだみたいなね、
えっちゃんが知らせるなって
知らせるなって言ったの、だけどやっぱりこれはそれは起こるよなっていう感じは、
まあね、娘の死に目にね、会えるか会えないかまで黙られたらたまんないですよね、
で吉岡さんって方はいますからですね、あの、
はい、
呼んでますっつってね、それで二人きりになって、
はい、
でもあの時点であの主治医 の先生とか看護師とかがみんなもう一礼して出てっちゃうんだよね、だからもう終わりじゃんこれって話になるんだけど、こんな展開になっちゃうのっていうのはね、
ねえ、どんな病気だったんだろう、
で吉岡が司令法が入ってってね、ここでまあね、一緒になろうみたいなことをね、病気を治したら一緒になろうみたいなことを言って、まあ、いっちゃんはまあ喜んで死ぬのかな最後は、
ねえ、
感じでしたけどね。
そう。
か
わいそうでした
ね。かわいそう。そして、あの、総重郎と傭兵が、あの、司令本とこ行くんだよね。そしたら大家さんが出てきてね、もう昨日のうちにあの、家財道具全部売っ払って一人でちょっと行っちゃったわよ、みたいな感じで、本当にもう、司令本のあのアパートはもう、もぬけの殻で。そう、
二足三門で行っちゃった。
ほいで、まあ一人で電車で、まあ、思い詰めるような顔して、あの司令補が電車乗って、まあ、どっか行っちゃうっていうところで終わったっていう感じなんですよね。はい。そして第4部へ行くという感じですね。第4部は
警備員の話なんでしょうかね。
警備員の話バリバリ。
あ、本当、
あのね、ちょっとね、これ反動かもしれないですけど、傭兵が見せるんですよ、次。あれまだ見てないですけど、ざっくりとした展開だけちょっと見たんですけど、これがね、がぜん楽しみなんで、DVD ちょっとすみません、僕買って、まだ届いてないんですよ。
はいはい。
近日届くんで、あの、貸しますね。
わかりました。
はい。
こ
んな感じでしたよ。まあ、なんか、そのシルバーシート、墓場の島、そして別離と、なんか3部は、なんか1話1話がすっごい悪の強い回ばっかり
っていう。そうですね。飛ばしてましたね。
しかし、本当なんかもう会社としてもう大変なことばっかりだな。
社員は死ぬし。
社員は死ぬしさ、本当に。お客は死んじゃうしさ、現場で。
ねえ。
ミュージシャンは引退するって言っちゃうし、ま
あ、全然関係ない老人に関わってる
し、関わったし、なかなか、なかなかに災難続きというか、
ねえ、
そう、まあでも脚本もちょっとなんかでも山田大佐迷ってる感をちょっと感じつつ見てましたね、3部は。
そうですね、
だからそう好評を受けてなんかこう延長したっていう感じがなんかあるのかなっていう、あるじゃないですか、第3部に関してはね、まあでもちょっと4部を楽しみにしますって感じですけどね。
はい。
ベスト回とかなんかありました今回の3部とかで。
ああ、いや、特にはないかな。まあネズジンパチは、
ネズジンパチですかね。
良かったですけど、そんなに別に。
そんなにね。
役割を、ね、魅力はあったけど、
うん、
そう、そんな弾けてる感じでもなかったですね、うんうん、
そう、まあちょっと急展開でしたね、今回3部はね、あの 3話目はね、
はい、
うん、まさかエッちゃんが死ぬなんて、なん
ね、
びっくりだよって感じ。4部はそういうヒロイン出てくるのかな、なんかその辺はあんまりよく詳しくないですけど、
ね、いやあ、えっちゃんいないの寂しい
な、寂しいですよね、本当に
ねえ、傭兵が死ねばよかった、うん、もっとなんかえっちゃんと司令官のイチャイチャが見たい
本当になんかね、それで4部からその新キャラね、あれが来るんですよ、
清水健太郎。
多分俺ちょっと楽しみにしてんだけど。
そうですね、楽しみですね。
なんか東映薬剤画とかでも清水健太郎さんたまに出てくるとすごいいいんですよね。若々しいね、いい演技があるんで、ちょっと楽しみだなっていうのはありますけどね。
決まってたんじゃないですかね。
そうなんですよ。
さあ、そういうわけで、
はい、
男たちの旅路第3部。
はい。
3本お送りしました。
はい、2本立てで収録してって
感じですね。そうですね。ではまた、
はい、
さよなら。
ではでは、ありがとうございました。
次回最終回となります。
あ、いや、あのね、どうします？
え、
4部が3話あるでしょ。
うん、
それと特番あるんですよ。
え、そうなの？
そう。だからそれも買いました。
2本2本。
あのね、どうする？4部は4部でやって、
はい、
スペシャルは
1本
でやって、
あ、そうします
か、まあ、トータルの話をまたちょっとするみたいな感じがいいんじゃないですかね。
そうですね。あ、いや、そうしましょう。
そうしましょう。
はい。ではでは、さよなら、は
い。ありがとうございました。
注文した料理と、
あの映画、この映画、味わうの。